聖書を読み出します。聖書は新約聖書290ページ、ローマの信徒への手紙第11章の11節から12節です。ローマの信徒への手紙第11章の11節から12節、お読みいたします。では尋ねよう、ユダヤ人がつまずいたとは倒れてしまったということなのか。決してそうではない。かえって彼らの罪によって異邦人に救いがもたらされる結果になりましたが、それは彼らに妬みを起こさせるためだったのです。彼らの罪が世の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となるのであれば、まして彼らが皆救いに預かるとなれば、どんなにか素晴らしいことでしょう。以上です。人の見方っていうのはやっぱり自分の方の見方しかできないしですね、私は健常者と言われるものの見方しかできてなかったなと、パラリンピックを見ながらですね、最近ちょっと寝不足です。昨日もですね、バスケット、車椅子のバスケットすごいなと思いながらですね見ておりましたし、球を寄せる競技とかですね、あとなんかこう目は見えない人たちのこう何でしょう、ゴールサッカーみたいなやつとかですね、マラソンとかもそうですし、すごいなと思いながらですね、自分ではできない能力を持っている人たちがたくさんいるんだなというふうに思って見ております。それも最近ですね、ああいうパラリンピックみたいなことが起こりましてですね、そして私たちが教えてもらっていることなんだろうなと思いました。それまではですね、私たちは不自由な生活をしている人という見方しかできなかったんじゃないかなと思いますが、しかしその方々からとってみると何が不自由なんだろうと思っておられるのかもしれません。不自由なこともあると思いますけども、それは自分に与えられた人生という、最近ですね、目の不自由な信徒の方がマッサージ店をですね、開業されましてですね、彼女にですね、出会って教えられたことはたくさんあるんですよね。で、本当に特殊能力持っておられて、一度聞いたことは絶対忘れない、覚えておくっていうんですかね、時間でも何でもですね、もう一度聞けば本当にいいんですね。ですから道もですね、一度教えるとですね、あとはそれでですね、ずっと生涯その道を覚えておられるという、これもすごいことだなと思いながらですね。ただ面白かったのはですね、3回の礼拝堂に来ると怖い怖いっておっしゃるので、何が怖いんだろうなと思って聞いてみると、高さって言ってましたですね、はい、そうですよね。だって下から車の音が聞こえるってことは、自分がどれぐらいの高さにいるってことが分かるわけですから。私たちは目で見てるからですね、今この床が見えてるし、ビルの中見えてるしですね、でもそういうのが一切なくてですね、下から車の音が聞こえてきたら、やっぱりですね、なんていうか怖いだろうなという、そんなことを教えてもらったりですね、いたしました。やっぱりですね、私たちがですね、知るというですね、聞くということ、彼女にはですね、忌憚のないことをですね、たくさん聞いたのでですね、いろいろとですね、本当に率直に教えてくれて、教会でですね、何がですね、自分にとって大変なことかということも教えてもらったしですね、で、椅子なんかしょっちゅう変えないでくださいって、そりゃそうですよね。そうやって覚えてるのにですね、本当にでもしょっちゅう変えちゃうんですよね。ここがいい、あれがいいとかですね。でもそれっていうのは一度ですね、お伝えした方がですね、お伝えしなきゃいけなかったってことにですね、気づかされたりもするのです。ですから私たちっていうのはそういう出会いを通してですね、いろいろなことをですね、学びながら、この神様が使われた世界においてどうやって共に行くか、生きていくかってを考えなきゃいけないなと思っています。で、今日はですね、パウロはユダヤ人のつまずきのことをですね、失敗と表現しています。失敗っていうのは何かなですね、しかしそれでユダヤ人の救いがなくなったわけではない、これは大切なことですね。もう失敗したからですね、その救いがなくなったというかではない、むしろその失敗がですね、異邦人に救いをもたらしたというのです。神様の御心によって異邦人に救いがもたらされたのはですね、失敗によることだった。この失敗というのはですね、私たちが考えている失敗ではないのでしょう。次にですね、つながる、次をですね、目指していける、そのようなですね、一つの区切りみたいなものをですね、失敗というふうに呼んだのじゃないかなというふうに思います。 まあ、ある時ですね、ある会合でですね、出会った人がですね、まあ、いろいろと話してくれたんですけど、自分は人生の中で失敗したことは一度もないっていうんですよね。すべて成功してきたんですね。わあ、そういう人生もあるんだってですね。何も失敗したことないんですかってと考える限りにおいては一つも失敗したことがない。じゃあ幸せですねって、すべて思い通りになってるし、すべてですねやることが成功すればで話したんですけど、いやそうじゃないんだよねって、なんか虚しいんだよねって、いや成功してるんでしょって、で何にも失敗したことがないってことはですね、全て成功していることだからですね、それは恵みであってですね、何にも喜ぶべきことじゃないんですか、でもなんか虚しいんだよねってですね、なんか違うような気がするですね。で、何が違うんですかって聞いてもですね、わからないですね。でも全部成功したんでしょって、成功しましたですね。でそれが何であるかっていうのをですね、教えてくれませんかって言うんですけど、わからないなって、まあ、私たちのはいろんなことを挑戦して失敗して、そしてですね、いろんなことを学びながら生きていくんですね。でもその話を聞きながら、それっていうのは本当にですね、神様によって与えられた恵みなんだなと思いました。でその時気づいたのは、その失敗によって初めて次の目標ができていくってことなんだろうなって、次のものに向かっていくですね、さらにですね、神様の恵みにですね、向かっていくためにはですね、いろんなところで傷ついて、いろんなところで失敗して、いろんなところで迷惑をかけて、そこで学んで、また次のですね、本当の神様の恵みをですね、実は目指していく、そういうことがですね、やっぱり人生の喜びなんじゃないかな。失敗があるからですね、次の目標が与えられていく、次に生きる意味を見出していく、そんな人生がですね、あるんじゃないかなと思います。パウロは、その失敗が異邦人の救いになればどんなに素晴らしいことかというふうに言っています。これは失敗を抽象しているわけではないでしょう。神様の御心によって異邦人に救いがもたらされた。そのためにそれがあるんだというふうに言うのです。どのような罪を犯してきたかをはっきり知ることによって、神様の救いの技を確認していくという、そういうことが私たちは起こる。失敗というのはマイナスのことだけではなく、神様の御心によって与えられる次の目標を向かって生きる恵みというふうにも捉えてもいいのかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たち一人一人に与えられる恵み、この人生におけるつまずきの一つ一つが、私たちのその神様の信仰によってあなたの国へと向かっていくための大切なことであることを今日も学ぶことができました。どうか主の御言葉を私たちに受け、そしてまた次なる目標のために生きていくことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会にその信者求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷の井幼稚園、そこに集う子どもたち、先生職員を今日も事故や怪我、災、病気、新型コロナですから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々、また病床で働く医療従事者の方々、コロナに感染し苦しんでおられる方々、どうかその一人一人の横にイエス様が共にいてくださり、癒しの御手を差し伸べてください。私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。Amen.